なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第650回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さんね、
はい、
今日ちょっと病院行ってきたんです。
ああ病院に、はいはいはい、はい、
何が起きてるかというと僕にね、
うん、はいはいはい、
これ多分ね、聞く人によってあ結構やばいなって思ってもらえると思うんだけど、
うん、
結構やばい状況でして、はい
はい、
僕ね、
あ、うん、結構心配だけど ね、それ聞くと、はい、
うん、ね、最近この2ヶ月ぐらい前からかな、
うんうんうん、3
ヶ月ぐらい前からかな
あ、まあまあまあ、ね、今年入ってるからな、うん、
うん、ちょっと例えば、
うん、
重い荷物持ったり、
うんうんうん、
ちょっと早足で歩いたり、
ああはいはいはい、うん、
あとお風呂に入ったり、
うんうんうん、
意外とお風呂って体力使うじゃん、はいはいはい、
まあまあまあそうね、確かに、はいはいはい、
でそれぐらいのことで、うんうん、ちょっとね、なんだろう、息苦しくなるというか、
うん、おーはいはいはいはい、うんうんうん、
まあ、で息苦しくなるだけだってたらさ、なんとなく、うん、それはただあの運動不足じゃないみたいなさ
感じに、ね、まあまあまあそういうことを言われる可能性はありますね、はいはいはい、
でちょっと、うん、それだけじゃなくて、
うん、
ね、左の、
うん、
心臓がある側ね、
左
の肩のあたりとか、あとその先の指の根元あたり、
うん、指の根元、はいはいはい、
これがねちょっと痛くなることがあるのね、うん、
ああ、なんか急に雲行き怪しいですね、はいはいはい、うん、
なんか良くないなって思ってて
まあまあちょっとね、やっぱお医者さんにかかった方が良さそうな症状ではありますね、はいはい、
AI にいろいろ聞いてみた方がいいよ、
うん、ああ、まあまあまあ、まあ今時というかそうね、そう、はいはいはい、うん、
で AI もさ、まあ普通に言うと、
うん、
普通に聞くとね、今こんな症状なんです、
うんうんうん、
って聞くと、とりあえず医者行ってくださいしか言わないの、うん、
まあまあまあまあ正しい判断だとは思うけど、そうそうそう、まあそうね、確かにそうしか言わないは言わない、
AI といえども、うん、まあ適当なことは言えない、
うん、まあね、医者じゃないからね、はい、別にそうそう
で
責任取れない
し、そう、なんかすごくね、なんつうの、うん、自分を守ろうとするんだ AI がなんか自分に責任来ないようにしか答えないのやつら、
ね、まあまあそうね、そりゃそうだろ う、 そう、
なので頭に最初に、うん、AI に対してね、あなたは僕の主治医です、
うん、ああはいはいはい、はい、
でこんな症状なんですけどどうですか、うん、っていうとなんとなく答えてくれるわけよ、う
ん、ああなるほどね、医者っぽいような答え方というか、そうそうそう、はいはいはい、
主治医としてアドバイスしますみたいな感じで、で、まあ、ちょっとやっぱり、
うん、
まあ、ちょっと心臓、まあ、特に血管
が、うんうんうんうん、
ちょっとやばい可能性はあるよと、
まあ、血栓とかね、なんかそういうの良くないって言いますしね、
でね、うんうん、そうなった時に本当は心臓が、
うん、
その弱っているというかやばい状況なんだけど、じゃあなんで肩とか指の、ね、うん、先というか根元あたりが痛くなるのかっていうと、なんか神経がなんか束になって通ってて、脳が勘違いしてそこを他のちょっと近いところをなんか痛いって思わせちゃうっていうのがあるんだって、そういうのがあるんだって、とりあえず、まあ、病院は行こうねっていう結論
どっちにしてもそうね、はいはい、
で今日行ってきたのよ
はいはいはい、
うん、まあ、結論から言うと何もまだ分かんないんだけど、
うん、あ、そうだね、はいはい、
今日行って やったのは、うん、とりあえず血液取るのと、
うんうんうんうん、
あとは心電図、
あ、心電図、はいはいはい、
だけ取って今日は帰ってきて、
うん、うんうん、
今度ね、この配信をしている、
うん、
今度木曜日、この週の木曜日に今度はなんか投影剤を入れて CT 検査みたいな、
ああはいはいはい、
もうね、投影剤入れて CT 検査するだけで、
うん、
なんか同意書みたいの書かされるんだよね、
あ、そこまで危なっかしい声って言ってたんだけど、そうなんだ、どうしているような
効果、ね、あの投影剤入れるだけでなんかちょっと人によっては気持ち悪くなっちゃったり、
うん、ああはいはい、体調不良訴えたりとか
ある、ね、なんかあるらしいの、ね、はあはあ、そういった意味なんだと思うけど、それがあって、はいはいはい、実際、まあ、結論どうなのかというのは、うん、来週の月曜日ぐらいに分かるっていう一応予定なんだけど、
はいはいはい、
まあね、
ちょっとこの1週間ドキドキというか、なんか、ね、やい不安で不安でみたいな感じですね。
そうね、
うんうんうん、
ちょっとね、どうなんでしょう、仕
事もないといいけどまあなんかあってもね、もう初期の段階でとかだったらまだいいんですけど ね、
だ、 もう、うんうん、だから今は、まあ、例えばちょっと息苦しくなっても、うん、まあ、しばらくしてると落ち着くのね、うん、
はいはいはい、うんうん、
なのでまあまあまあ、うん、でもそれが良くないんだって、落ち着いたからいいやと思ってたら、ある時急に、
まあ、ね、
うん、急に大変なことになることがあるから、ダメだ
って。そうだね、だまあまあまあ今のうちにね見といて、なん、まあね、何かあったとしても早期発見でなんとか治療できるっていうのが一番ねベストではありますからね。
今日もさ、
う
んうん、心電図取ったんだけどさ、
はいはいはい、
心電図ってさ、
うん、
あの困らない、あの心電図取られてる時に、
うん、
どうしていいかわからなくない、なんかあの呼吸を普通にしてるって、呼吸ってどうすればいいのかなとかってちょっと思わない
、まあ、確かにね、なんか、
うん、なんかぎこちない呼吸なら、でもこの呼吸でもしかしたら心電図も影響出ちゃうかもしれないなっつって
なんかいろいろ器具つけられて、なんかちょっと緊張しちゃって、なんか、
そうそうそうそう、
ああみたいな感じの、なん
か胸のあたりとかにさ、
はいはい、
あの吸盤ですげえつけるじゃん。
あ、つけますね、ペタペタペタと ね、
あれがね、はいはいはい、取れるわけよ僕ね。
あ、そうなんだ。
それがなんか大きく深呼吸したりするとあれがポロって取れたりするのよ。だから、あまり深呼吸もみたいな感じで、僕すげえ心電図苦手なの。
そうか、取れたことはないな、その吸盤の、
ね、でね、
うんうん、
で今日行ったところ、う
ん、はいはいはい、
はもう本当にね、うん、まあ、地元でいろいろ病院ある中でも、うん、すごい評判がいい、そういった僕が今回症状とかね、うんうん、そういうのにはすごく評判が良くて、
おお、いいじゃないですか、うん、はいはいはい、
うん、周りからもいい評判聞くし、
うんうんうん、
でなんとあの AI に聞いても一番におすすめしてくれたのがそこだったんで行ったんだけどさ、
今日いい病院なんだね、
今日行ったところがさ、心電図がさ、
うん、
もうみんなこれになればいいのにって思うんだけどさ、
はいはいはい、
これ吸盤じゃないんだよ。
あ、吸盤じゃないの、
吸盤じゃないの、うん、なんかねテープで貼る感じ、
あ、テープで貼る感じ、
両面テープみたいなのでピッピッピッピッ、
はいはいはいはいはい、へ
ー、でそれうん、なんかね、そのやっぱりその看護師さんが、それやってくれた看護師さんが言うには、
うん、
こっちの方が、まあ、取れないし、
うんうんうん、
確実に取れないし、
うんうんうん、
あとは要は肌に触れるところが使い回しじゃないから、
うん、ああそうね、張り替えていけばいいだけだ
から、ね、張り替え、その都度張り替えるから、
うんうん、うんうんうんうん、
こっちの方がいいよねみたいな、
ああ衛生的にはそっちの方がいいね、確かに、はいはいはいはい、
みんな吸盤やめりゃいいのになんで吸盤なのあれ
一回器具買っちゃったから、まあ、なんか原価償却しなきゃみたいな感じ、
なんかそこのさなんか線だけ変えればさ、うんうん、
あ、まあまあまあまあ、なんかね、そこだけ、いや、まあどうなんすかね、やっぱいろんな電気信号とか通ってるから、そう簡単に変えない、
最初誰が考えたの吸盤って
誰なんだろう、
ね、なんかスポイトのあの、うん、この上のところみたいなやつでしょあれ、なんか
あ、そうね、はいはいはい、吸盤にしときゃつくんじゃねえみたいな
俺あれをつけられてるから余計外れたら、うん、外れたらまた最初からさあみたいな、
迷惑かかるみたいな、そ
う
そ
う、だから息がね、どうしていいかわからない大きく深呼吸もできないし、だからといって息止めてるとまた違うんだろうし、うん、
話変わってきちゃうもうテープだとね、思う存分呼吸できますけどね
ということでございまして、まあ、そんな感じで、今竹内さん、うん、弱ってます。
はい、ちょっと何事もないことを祈りつつ、ちょっとい
ろいろ弱ってます。
いろいろ弱ってる。いろいろね。
なんかね、
うん、
僕に厳しい人が多い最近。なので今これ聞いてくれてる皆さんね、僕に優しくしてください。
うん、あ、そうで、
ね。よろしくお願いします。特に今は僕に優しくしてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、いうことでございまして、はい、まあ、また来週ちょっと結果が出たら、
うん、そうですね、はい、含めてちょっと、ね、
ちょっとご報告するか、
うん、
黙ってたら相当やべえんだなと思ってください。
でも忘れて喋ってないこともあったりするからなと。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
して、今週もたくさんお便りいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
今週お便りいただきましたリスナーさんのお名前を鈴木さんからご紹介してもらいたいと思います。
はい、ご紹介いたします。ソニカルさん、オレンジさん、鎌倉のしんのすけさん、かかりんちょさん、ハンプカゲさん、ワトナさん、タゴパンさん、育児ショックさん、キャナさん、オレンジ妹さん、以上の皆様からいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
いうことで、
うん、
ちょっと鈴木さんに一個聞きたいことがあるんだけどさ。
おお、はいはいはい、ね、うん、
うん、国生さゆりさん、
はいはいはいはい、
あの、うん、おにゃんこクラブの、
そうね、おにゃんこクラブ、はいはいはい、
人
メンバー、はい、
おにゃんこクラブだった人、
うん、ね、だった人、そうね、そうだね、はいはいはい、うん、
この人の、
うん、
あの代表曲、もう今でもあの2月14日になると、うん、あの流れてくる、
はいはいはいはい、
あの曲のタイトルって何？うんうん、
あれはバレンタインデーキス
だと思うでしょ？
うん、サビはそうやって歌ってるね。
僕もバレンタインデーキスだと思ってた最近まで。
はいはいはいはい、あ、違うの？
違ったんだよ、違ったの。
あ、そうなの？
あれね、バレンタインキッスなの、うん、タイトル。
あ、デーついてないんだ。
デーついてないの。
あ、だけどサビではデーつけちゃうんだ。
そう。
へえー、そうなんだ。
そう、
バレンタインキッスなんだ。
そう、覚えといて。来年の2月14日まで覚えといて。また流れると
思う。なんで2ヶ月後にこれ告知されるの？
ちょっとね、終わったばっかだけど。
あと10ヶ月覚えとかなきゃいけない。
いや、でも知らなかったというか、うん、勘違い、すげえ勘違い。
まあまあ、でも勘違いするよね、あんだけサビで ね、バレンタインで、バレンタインで言ってたら。
バレンタインデーキス言ってるからね。
意外とやっぱサビのね、うん、そのまんまあの曲名になってることも多いですからね、日本の曲というかね。基本的にね。へえ、そうなんだ。
ね。そんな中。
はいはいはい。
そんな中。意外と、
うん、
意外と、みんな知らないんだなって思ったことがあってさ、
お、はいはい、
先週先々週もうなんか僕みんなの共通認識なのかなぐらいな感じで喋ってたさ、
うんうん、
あのヒカキンさんのお兄ちゃんの話、う
ん、ああ、はいはい、喋ってましたね、
うん、意外とねみんな知らないんだよね。
あ、そうなの。
ヒカキンさんはさすがに知ってる。
あ、もちろんね、はいはい、
なんかどんなプロモーションで、
うんうんうん、
発表したのかとか、
うんうんうん、
その麦茶を出す、でその麦茶がお兄ちゃんっていう名前だっていうのを知らないんだよ、うん
うん、あ、そうなんだ、意外とみんな、
うん、知らない人も結構いるの、
ね、はいはいはいはいはいはい、
ね、なので、まあ、ちょっとね、うん、ちょっとまあその辺知らない人もいるという前提で喋っていかなきゃいけないなとかって。
ああ、まあまあそうだね、何でもかんでもみんなが知ってるわけじゃ、もちろんないもんね、うん、
ずっとヒカキンさんが炎上してるよね。
なんかそうね、なんか僕もネットニュースいろいろ見てますけど、なんかずっと毎日のように炎上してる感じはあります
けど、なんかね、どのように炎上してるかというのをね、まず1週間ぐらいやってたの、5日間ぐらいやってたのかな、
どうでしたかね。でも1週間近くやってたイメージありますけどね。
急にヒカキンさんが、うん、しばらく SNS 投稿ができないかもしれませんって言って、
うんうんうん、
でまずはうん、海のちょっと波が立ってる海の映像と、うんうん、波の音だけを丸1日流す、うんうん、
ライブ配信で流してますね。
で次の日はそこに、はいはい、船が横切る、小舟が、
はいはいはい、
でその次の日はなんか赤い雷が、
うん、
わ
ー、
でその次の日はなんかちょっと島みたいのが見える、
うん、
雷の時、でその次の日はその島の後ろに大きな鬼が、なんかそんな、はいはいはい、それも何日もずっと一切
日ごとにいろいろ変えてってみたいな感じでやってましたね。
で、
は
いはいはい、その間に最後の、うん、発表する2日ぐらい前かな、
うんうん、
なんか短い動画をヒカキンさんが上げてて、
はいはいはい、
なんかちょっと商品を出すと、
ね、
で皆さんいろいろなんか、
うん、
予想してるけど多分、
はい、
予想当たらない。
ああ、そうね、そんなことも言ってましたね。
僕はこの商品で日本を変えるんだみたいなこと言
って、うんうん、
ここポイントで日本を変えるんだって言ってるから、これまずポイントね。
はい、そこでね言ってました、はいはい、
でそこまでの段階でまずずっと、うん、SNS 投稿できません、でなんかよくわからない動画をずっと流しっぱなしにしてる、
うんうんうん、
っていうことで、ヒカキンさんのそのね視聴者の人ってやっぱ小さい子が多いから、う
ん、はいはいはい、はい、お子さんがね、うん、
子供たちが心配し始めるわけですね、まずね。ヒカキン大丈夫大丈夫、
僕たちのヒカキンがみたいな、ね、
でそれがまず第一、はいはい、まあ、軽い炎上というか、うん、心配に近い、
うんうんうん、
で実際発表になりましたっつったら、はい、麦茶ですっていうので一個、な麦茶、
散々パラなんかやっといてみたいな感じがありましたけど、
引っ張っといて麦茶なのみたいな感じのまあこれも、まあ、軽い感じの、
まあまあちょっと失望に近いけど、ね、まあまあまあね、
うん、でまあここまでも、まあ、そんな炎上というものじゃなかった。でこっからですよ、こっから、こっから、
はいはいはい、
その発表の際に、うん、麦茶を、
うん、
地味で退屈な飲み物っていう表現を
したんだよね。あ、そうね、してましたね、はいはいはい、
子供の頃に、なんか自分が子供の頃にジュースが本当は飲みたかったけど、うん、なんか親に、麦茶を飲まされて、
うんうん、
あまりなんだろう、進んでは飲んでないけど親に言われたら飲んでた麦茶、
うんうんうんうん、
地味で退屈な飲み物っていうような感じの、うん、表現をしたんだよね。
まあまあまあ、はいはいはい、
それで、
うん、
そこでちょっと炎上ですよちゃんと炎上そこで一回してる、
ね、まあ、そこで一回ちゃんと炎上、はいはい、
でじゃあ今までここまで、うん、今まで出てる麦茶って何なのよ、うん、
まあそうね、別に今 ね、いろいろ出てますからね、
それを地味で退屈な飲み物っていうのはどういうことよ、
はいはいはいはい、
鶴瓶に謝りなさいよっていうような炎上をしてる
そうだから鶴瓶個人に謝れっていうのがあったかどうか知らないですけど、まあまあまあまあね、はいはいはい、
っていうような、まあ、炎上があって
うんうんうん、
でもう一個あったのがその、うん、日本を変えるこの麦茶で鬼茶 で、
うんうんうん、
で日本を変えるんだって言っておきながらその、うん、その麦茶の原材料が、うん、外国産だっていう、国産使ってないっていうことで、まあ、また、はい、炎上するわけですよ。
そうね、パッケージのね、あの原材料のとこがね、そうそうそう、見えてね、
はい、はい、
ありましたね、う
ん、まあ、でもヒカキンさんはその1年間ずっと、うん、要はテスト重ねてたくさん、ね、うん、いろんな麦茶といってもいろんな作り方によっていろんな味になって、でそれをいろいろね、うんうん、飲み比べて、
はいはいはいはい、
で一番自分が納得できるベストな麦茶がこれですっていうので、
うんうんうん、
で鬼茶っていうのを出したわけじゃん、
はいはい、
ね、それも言ってましたよね、うん、1年間頑張っていろいろ試行錯誤してみたいな、パッケージもこだわってみたいなこといろいろ言ってて、で、
うん、
で結構なんか何十何円で売ってるさ、うん、なんかプライベートブランドでいろんなとこ だってああいうのも、
うん、
結構国産大麦 100% だってするのが結構あったりする
わけよ、はいはいはい、うん、
だけどのがそんだけこだわったのに国産じゃないの、うん、外国産なのっていうのでちょっと軽く炎上した、
ね、まあまあそうね、
で
こだわりとは、
ヒカキンさんもさすがにやばいと思ったんだろうね、
うん、
謝罪動画を出されて、
あ、はいはい、まあまあまあね、謝罪しておきましょう、はいはい、
地味で退屈な飲み物という表現は間違っておりましたと、
うんうん、
申し訳ございませんでしたと
はいはいはい、
さらにはいろんなご意見あった中で、
うん、
要は全然国産の大麦使ってないじゃないかという意見もありました、
うんうんうん、
まあ、一部でもいいから少しでもいいから国産使えないかっていうのをまたメーカーに言いましたと、
あ、はいはい、
さあ、まあ、最初は無理だったんで安定した供給をするには外国の大麦を使わなきゃいけなかったんだけど、
うん、
で味もこれで納得できたから、まあ、これでGOだったんだけど、まあ、でも言われてみればなっていうので、うん、ちょっと再度お願いしたら、はい、どうにか国産の大麦も、うん、使えるようになりました、
うん、おお、はいはいはいはい、ね、
うん、で、まあ、でも、まあ、今からなんで、うん、まあ、早くて10月ぐらいになりますなんていう、
はいはいはい、
謝罪動画、
初回の分はどうしても外国産になっちゃうよ、
もうここでまた炎上です、
はい、はい、あ、炎上しちゃ
った、だって、うん、その外国産の多分どこどこの大麦って決まってるんでしょうよ、
うんうんうん、ね、はい、そうね、
でこれでずっと1年間こだわって味をすごい追求したやつをいとも簡単に一部国産、ま、混ぜちゃうわけでしょ味はっていう、
まあ大麦も変わればそれ味も変わるもんね1年間の君の努力はみたいな、そう
そうそう、こだわったんじゃないのっていう炎上の仕方を
はいはい、ちょっと矛盾をついて、
ね、でまたそのね、はいはい、謝罪動画でね、ヒカキンさんらしからぬというか、
うん、
うーん、なんか、あ、ヒカキンさんぽくないなと思ったのは、その謝罪動画の中で、
うん、
要は要は間違った情報を流してる人がいると、
うん、
ね、
うんうんうん、
で具体的に言ってたのは、なんかその発表の動画が、うん、低評価だらけだったみたいな、
うん、ああ、はいはいはい、
だけど実際は低評価というのは、うん、数パーセント10割いかないぐらいなんです、うんうん、あの動画に対しては、はいはいはい、これは風評被害になっちゃうので、
うん、
大きなデマになるので、
はいはい、
要は、まあ、法に訴えますと、証拠はもう押さえてありますと
まあまあまあ法的措置を取ると、
ね、開示請求していきますっていうのをまた入れてるわけ、うん、最後にね、
はいはいはいはい、
そこでちょっとまた軽く炎上しちゃうわけだよね、謝罪動画なのに最後脅しかけるって何なんだよっていう、ね、分かる気持ちは分かるし、
いや、まあ、気持ちは分かるし、まあ、そのデマ流す方が悪いのは当たり前なんだけど、
ただね、僕思うの一個、もそれに関して僕一個思うのは、うん、あまり言うと、まあ、うん、ほら訴えられちゃうからさ、あんまり言えないんだけど僕思ったのは、
うん、
要はさ、
うん、
低評価だらけっていう表現をした人がいるわけでしょ、うん、実際ね、
まあまあ具体例として挙げてるわけですから ね、
これさ、
うん、
捉え方じゃないって思うの、
うんうんうん、
ヒカキンさん本人は納得できないし、うん、ちょっと傷つくような言葉なのは当然よ、
うんうんうん、
ね、で、まあね、取られ方によってはすごく低評価が 90% ぐらいあるのかな、うん、みたいな風に取る人も当然いるでしょうよ、実際とは違う風に取る人もいる、
うんうんうん、
だけどもしかしたら、うん、その低評価だらけっていう言葉の中には、
うん、
ヒカキンさんの動画の割には低評価だらけだったよねっていう、
ああ、はいはいはい、
ヒカキンさんも、うん、どんだ、ヒカキンさんはとにかくその、ね、
うん、
本当にすごく好感度が高すぎるから、
あ、まあまあそうだね、
高くなりすぎちゃってるから、こんなちょっとしたことでも炎上っぽくなっちゃってるってい
う
のはあるわけじゃん、
はいはいはい、はい、ね、うんうん、
だあのヒカキンがこんだけすごい動画を出してるのに、
うん、
低評価が 10% 近くあるって低評価だらけだよねっていうことを思う人がいてもおかしくないなと思ったのね、
はいはいはいはいはい、まあそうね、そのだらけっていう中でもね、
そうそうそうそう、うん、なのでね、まず話し合おうよって思うのね、うん、
まあまあまあまあそうね、
でさ、でその
後完全に悪意があるのかどうかも含め
て、ね、その後謝罪動画の後半があって、
あ、後半、はい、
後半に急に、うん、あの、うん、麦茶と、
うん、
あの今ほらギルティー炭酸、
あー、はい、
ノープだっけ、なんだっけ、
ノープね、はいはい、
今ちょっと話題になってる炭酸の飲み物、うん、すっごい甘いやつね、
はいはいはい、
あれをなんかコップでガーって両方混ぜて、う
ん、なんかそれはさっき見たな、はいはい、
混ぜて飲んでうまいなっつって、うん、なんか10年前の YouTuber みたいなことを急にし始めて
はいはいはい、
ね、あんだけね、あんだけね、あの子供にね、うん、うん、ジュースだけじゃなくて子供がちっちゃい子が自分の、ね、うん、その視聴者のちっちゃい子供たちが、ね、うんうん、ジュースばかりではなくて麦茶を楽しく喜んで飲んでもらえるように鬼茶を出したんですって言ってるのに、
はいはいはい、
急に炭酸の甘い炭酸と混ぜて飲んじゃってうまいっつってやってみてくださいって違わねっていう、ブレてねっていう、また炎上の仕方してたりして
こだわってじゃないのみたいな、
だからね、だからちょっとね、だから大変だなと思う、うん、その好感度高すぎて
うんうん、うん、
だこれが人が違ってれば、
はいはいはいはい、
ヒカキンさんじゃなきゃそんな炎上する話でもないと思うのね、
まあまあまあ人によってはね、炎上商法みたいなんでやってる人もいるから、あ、またいつものことねってなってる場合もあるよね、確かに人によってはね、
うん、だからヒカキンさんならではの炎上の仕方、
うんうんうん、
してんなっていう
難しいね、効果の高すぎるっていうのもちょっと問題なんだろう、
ね、でですよね、日本の麦茶を買える、
はいはいはい、
ね、言ってる、うん、その鬼茶ですよ、
はいはいはい、はい、
ね、初回出荷が700万本なんだって、
うん、ああ700万本、はいはい、はい、
どう思う700万本、
え、どうなんだろう、なんかそんなに多い感じは受けないけどな
ちなみに、はいはいはい、まあ、その前に、うん、発売になっていた味噌菌、
はいはいはいはい、
ね、あの味噌ラーメンのカップ麺ね、
うん、
あれはどれぐらい売れてたかというと、
うん、
ね、最終的にね、
うん、
約2000万食、
あ、2000万も売れてたんだ、
はい、これはね、すごいらしい、
いや、なんかみんなこぞってね、味噌菌味噌菌って言って買ってましたもんね、うん、やっぱね、
ただ、
うんうん、
じゃあその麦茶売れますかって話じゃん、
うん、まあまあ、
だからほら味噌ラーメンって
はいはい、
味に差があるじゃん、
うん、もうもちろん、はいはい、
好みもあれば美味しいなっていうのと、あんこ普通だよねっていうのとか、
うんうんうんうん、
どんだけ美味しいんだろうって思って一回食べてみたいなっていう人がわーって買って、はいはいはいはい、転売もあったりしたりして、
うん、
みたいな感じでしょ、
うんうんうん、はいはいはい、
だけど、
ね、
うん、麦茶ってさ、そんなに期待感高くなくない味にそんなに差は出ないだろうっていう、
まあまあ確かいろんな麦茶飲んでるけど、別になんか味の違い感じてるかって言われると、
ね、多分いろいろこだわって各社出してるんだろうけど、
うん、
そんなに差はなくないっていう、
そうで、大体買うとき安い、あ、これこっちに比べて安いなとかね、量多いなとかで買ってますからね、うん、
そう、だからそれこそ、ね、うん、安い数十円のやつでも、
うん、
まあ、美味しいし、
うんうんうん、
ね、普通に160円とか170円とかで売ってるようなやつも、はいはいはいはい、まあ、美味しいし、
そう、鶴瓶さんのところもね、うん、美味しいしね、うん、
なかなかね、でしかもほら、その鬼茶、ヒカキンさんの鬼茶はセブンイレブンでしか買えないから、
ああそう
だね、販路も狭いわけよ、はいはいはい、他の麦茶日本の麦茶買えられますか、大丈夫ですかって今のところ
まあどう、ね、実験的にセブンイレブンだけでもあれか、味噌菌も結局セブンイレブンだけです
ね。そうそうそう。
あってことは別に販路広げるつもりは毛頭なさそうだ。
多分ね。で、うん、今、
うん、
日本で売れてる三大ペットボトル麦茶。
三大ペットボトル、はいはい
はい、
はい、
どことどことどこだと思います。
うん、麦茶だと僕のイメージ三、まず鶴瓶さんとこのあの伊藤園。
伊藤園。
はい。とあとは。最近のコカ・コーラのあの夜間で入れた
麦茶で、
はい、うん、あとはあれか、美味しい麦茶、サントリーだとか、
サントリー優しい麦茶、
あ優しい麦茶、うん、そうそうそうそう、
この3つなんだって。
あそうなんだ、
ね、はいはいはい、多分ね、うん、順番っていうかこれ数値が出てないのもあるから非公開みたいなのもあるから、
うんうんうん、
あれだけど多分コカ・コーラの夜間の麦茶、
うんうん、
サントリーストーリーの優しい麦茶が、まあ、これ数字が出てないのね。
ああはいはいはいはい、
だけどまあこれが2位3位ぐらいだろうと。
うんうんうんうん。
で、1位は不動の伊藤園、
うん、ああやっぱ鶴瓶さんの
ことね。これが一番売れてるらしいのね。
いやまあまあまあ麦茶って言ったらもうなんかあれっていうイメージあります、伊藤園っていうね、イメージは。うん、
で、まあ、1年間年間にどれぐらい売れてるのかっていう伊藤園の、ね、
数字、あそれは出てるのか数字は、は
い、ミネラル麦茶がね、うん、健康ミネラル麦茶はどれぐらい売れてるのかと、
うんうん、
ちなみに先ほどの、うん、鬼茶、ヒカキンの鬼茶は700、はいはいはい、初回出荷700万本ね、
うんうんうん、
まあ、どこまで、まあ、売れて伸びるか分かんないですけど、
まあまあまあ、まあ、はいはいはい、
きついのはセブンイレブンだけだから、
うん、そうだよね、販路狭い
の。スーパーとかで安売りがないのよ。
はいはいはいはい。
ほぼ定価売りだと思うのよ。
うんうんうんうん。
で販売機でのあれもないでしょ、うん、当然。
売り上げもないわね、確かに、はいはいはい。
販売機で買えるのは多分ね、あのはじめ社長の家だけだと思うんだよ。これも意外と知らないんだよみんな。
なんか設置したらしいですね。まあ、確かに YouTube とか見てないとその辺は多分追っかけられない。
なんかね、あれも面白かったんだけど、本当ははじめ社長が勝手にじゃ、うん、まあ、許可は当然取ってるだろうけど、
うんうん、
あの自分の自腹で、うん、販売機を、うん、お兄ちゃんのデザインにラッピングして、
うんうんうんうんうん、
お兄ちゃん仕様にして自分の家にバーンって設置して、
うん、
で、お兄ちゃんが、
うん、
専用の自販機っていうのはちょっとドッキリ企画みたいなのでやってたのよ。でその写真をはじめ社長が、その販売機と自分が写ってる写真を、X かなんかに上げてたの、
うんうんうん、
したらその反応をね見てて、うん、あ、意外とやっぱり YouTube、 はじめ社長みんな YouTube 見てると思ったらそうでもないんだなと思ったのが、
うん、
結構みんなね、あのヒカキンがプレゼントしたと思ってるんだよね、販売機を。
あ、はじめ社長、まあまあ、でも確かにプロデューサーその、ね、お兄ちゃんのプロデューサーはヒカキンさんだから、
だから友達、友達ガチャ、うん、当たりだねみたいな感じの、
お当たりみたいな。
なんかすごいすごい、
はいはいはいはい、
課金がすごいみたいな感じになってて、あ、意外と動画見てねえんだと思って。
まあ多分見ないんでしょうね、別にね。
まあまあまあまあ、そんな中、そんな中、
まあまあ、はいはいはい、
ちょっとまあ他のね、日本の麦茶買える、うん、イコールまあ、うん、伊藤園のね、ミネラル麦茶に勝つだと思うのね、まず、ね、
まあ妥当していかないといけませんよね、はいはい。
でも多分ヒカキンさんはそう思ってないかもしれないけど。でもまあ一般的に言うとそうだと思うんだよね。
まあ変えるんだったらまあその1位をね、やっぱ妥当していただかないとっていうのは、まあ、
ね、勢いがなきゃね、
はいはい、欲しいもんですよ、はいはいはい、
でさっきのね、うん、ただ味噌菌は、うん、2000万食だっけ、
そうでしたね、はいはい、はい、
約2000万食、
約2000万、うんうん、
これすごいことらしいんですよ、
はいはい、カップ麺の中ではすごいということですね、はいはい、
伊藤園の、ミネラル麦茶、
うん、
2025年、去年は、
うん、
これ推定ね、推定、まあ、2023年の数字が出てるんで、
うん、まあ、
それで行くとこれぐらいだろうという、
うん、ああそういうことね、はいはい、
数字だけど、
うん、
どれぐらいだと思います？何本、1年で何本ぐらい売れてると思います？
結構でも、まあ、麦、まあでも人口は1億人でしょとかいろいろ考えると5000万本ぐらい売れてんのかな。
5000万本
1年ですもんね。
1年で、
まあ、1年で考えたら国民の2人に1人は飲んでんじゃないかなぐらい。
じゃあ、あれだ、味噌菌の3倍ぐらい売れたら、
まあまあまあ、まあやっぱね、お茶とかは日常的に飲みますから ね、うん、そうね、やっぱ、うん、
そうね、
やっぱその味噌ラーメンとかに比べたら増えるかなと思いますけど、
まあすごい、ハマればね、ハマればみんながリピートリピートで買いやすい。
はいはいはい、うんうん、まあでもね、あの、天然、うん、ね、ミネ、健康ミネラル麦茶はハマってるからみんな
ね、う
ん、
そうね、ですね、推定、はい、伊藤園の、麦茶推定2025年、はい、おそらくこれぐらい売れてるだろう、
うん、はいはいはい、はい、
9億本
あ、もう桁が違って全然ね
ね、勝てないっす、
はい、国民1人当たり10本とか9本飲んでんだもん。
いかにヒカキンであっても勝てないと思う、うん、
まあ初回700万といってもさ、全然桁が違うもん。そう、
700万本すごいじゃん。
うんうんうんうん。
でさ、
でもすごいけど、
でさ、はい、僕ね、これ YouTube って、まあ、これもね、
うん、
思うの、毎回思うの、
うんうん
うん、ね、前回の味噌菌出た時もそうですよ、うん、で今回のお兄ちゃんの時もそうですよ、うん、ヒカキンさんは、うん、その、うん、上の方の YouTuber、ね、
うん、
登録者が多い方の YouTuber で、まあ、自分がつながってる範囲の人に送るわけよ、物を、
あ、はいはいはいはい、
送りつけるの、わーって、
うんうんうん、
ちょっと特別なパッケージ作ったりして、
はいはいはいはいはい、はい、ね、
そう、うん、その YouTuber 紹介するじゃん。
まあそうね、いただきましたってね、まあ、紹介しますよね、ま
あ、
う
ん、紹介せざるを得ないのか、それともまあ紹介すれば自分の再生数も伸びるからよしよし、いいネタが来たぜなのか、まあ、ウィンウィンな感じなのか分かんないけど
まあ、ウィンウィンな感じの気もしますけど、まあまあまあまあ、はい、
あれね、僕ね、あんまやんない方がいいと思ってて、
ね、ああ、そういう配布をね、
そう、配布、いや、もうね、YouTube って、なんかね、うん、よくあるじゃん、例えばさ、その、僕、これよく言うんだけど、ガジェット系のやつもそうなのよ、
うん、ね、うんうんうん、
何か発売になったりすると、
うん、
ガジェット紹介をする、ユーチューバーに同じものをわーって案件で配りまくるのよね。
はいはいはいはい、ありますね。
そうすると、これがいついつ発売だから、いついつの公開にしてくださいっていうようなことを、まあ、お金が絡んだりするとそれも含めてお願いするわけですよね。
はいはいはいはい。
で、そうするとさ、もう僕なんかほらね、その IT 系ガジェット系好きだから、
うんうん、
そういうのを紹介する YouTuber は何人も登録してるわけよ、チャンネル登録ね、
うんうんうん、
そ
う
すると同じ商品が同じようなサムネでわーって並ぶのよ、うん、
そうね、登録チャンネルのね、こう更新順とか言ったらバーって、ね
で再生するとプロモーションって最初に出てきて、
うん、あ、プロモーション含みますってね、はいはい、出ますね
でさ、もうあれをさ、一人二人だったらいいじゃん、
うん、
まださ、
はいはいはい、ね、
もう配り、ああ、配りまくってんだってことは、この配りまくってる、
うん、
この宣伝費が、
うん、
これから僕が買う商品に上乗せされてんだなって思っちゃうんだよ、うんうん、
この人たちの分を僕が負担してるみたいな、
そうそうそうこの人案件として、んー、うん、これ一件60万なのかなとかさ
70万なのかな、そんな細かい数字はいいんです
よ。それが何人でしょう、んー、すげえ金かかって、これなきゃもうちょっと安くできたんじゃないとかっていうなんか計算になっちゃうの。
そんな計算はいいんですよ。
だから、
まあ、まあ、ありますけどね。
はい、これが、要は、この人に紹介してほしいっていう、
うんうんうん、
メーカーとしてね、
はいはいはい。
この人に紹介してもらいたいっていうので、
うん、
1人、 2人とかだったらまだ分かるんだけど、もう僕が登録してるガジェット系 YouTuber 全員が同時にさレビューをアップするとさあお金かけておりますの
まあ今は一番それが広告になるんだろうな、
うん、いやなんかねその例えばその、うん、YouTuber 側からさこれ紹介したいからちょっと協力してくださいってサンプル借りませんかとかさ、
うんはいはいはい、
だったらなんとなく熱量わかるじゃん。
いやもちろんはいはいはい、ねう
ん、なんとなく紹介してる側の熱量もわかるじゃん。
まあねそうだよやりたくてお願いしてるわけですね、うんうん、
そうじゃないんだよ明らかにねあのお金もらってるから紹介してますっていう感じ
送られたからやってますみたいな。まあ確かにそうとそういうのはまあね多いとやってる人が多いと確かに見えるかもね。
それと一緒でなんかあのみそ金の時もさ、うん、みんなこぞってさ
あやっぱそうなんだねやってたんだね。
そう、 うちにも届きましたよ食べましたよ美味しい、美味しいが言うわけないんだからさ
もらっといてね美味しくないですねと
言え
ない
あのみそ金の実店舗を
愛した時も、
はいはいはい
うん、
オープンした時もなんか YouTuber いっぱい招待してさ、うん、みんな試食をさせてさ
あはいはいはい
美味しいって言うに決まってんだよ
招待してもらってるしねそうそうそう
で面白かったのがあれしょ、うん、みんな YouTuber 招待されて、うん、食べて美味しいって言ってて、
うん、
であのその中で一人僕見つけたのがあのうん、招待僕は招待されなかっただから自腹、はいはい、で食べに来た、うん美味しくないっつって、ね、
その美味しくないはまたなんか恨みつらみがありそうだからまた正当な評価かって言われるとちょっとあれだけど、
ね、なかなかね
まあでも逆手にとってって面白いですけどね
そんな感じだと思う。なんかね。なので、うん、ヒカキンさん、多分僕は、はいうん、まあどっかで一本は買って飲むだろうね。
まあそうですね。ちょっと僕もなんか気になりはするんで一本は買うけど、
うん、
まあリピートするかどうかは本当に味の違いが分
かります。リピートするかどうかは値段次第です。うん、麦茶に関しては僕は。
あ、まあまあそれはそうですね。まずね。うんまあ、味がどうしても美味しいんだったら、ね、値段高くてもっていうのはあるかもしれないですけど、うん、
そうなんかね僕やっぱり、うん、100円切ってないと買わないかな。
まあそうね
やっぱり、ね、ペットボトルって、
うん、
ペットボトルのもうこれジュースも全部そうなんだけどやっぱスーパーで売れるか販売機で売れるか、
うんうん、
結構大きい気がするのね。
はいはいはいはい、うんうんうん、
なんかほらスーパーだとすごい値引きするじゃん、うんうん、
そうね1本も全然100円とか
切ってますもんね、半額とか、
うんうんうん、
当たり前な感じじゃん。
そうですね、はいはいはい、
飲み物なペットボトル、
うんうん、
であれ結局、うん、と販売機とコンビニではほぼ定価売りだからそこで儲けて
うんうんうん、
でスーパーはまあどちらかというとプロモーション、うん、そんなに利益乗っけなくてもみたいな感じのやり方なんでしょう、はいはいはい、あれってね。
うんうんうん、
先のはドラッグストアとかね。
ああそうねドラッグストア本当安いもんね、うん、いろいろね、うんうん、
それぐらいいかないと9億本はいかないと思うなかなか
まあそうね9億本はちゃんと手広くやっていかないと無理でしょうね。そうね、うんどうなることやら、
ね、まあまあまあとりあえず飲んでみたいよね。
まあのそうですね一応4月の末ぐらいですか、ね、発売はは
い、はい、いうことで
なります、はい、
さあそんな中、はい、ですね、はい、ちょっと今週ちょっとやっぱ気になったまあこれ先週ぐらいの話なのかね実際はすげえ気になったのが、
はい、
いやちょっと話題にもなってたかなあの中山美穂さんがお亡くなりになって
うん、はいはい
遺族の方弟さんって言ったかな、
うん、うんうんうんうん、
なんか相続を放棄したっていうのはニュースになってたでしょ。
ああなってましたねはいはいはいはい、うん、
なんか20億ぐらいあって
あ、なんかそんなの書いてましたね、はいはい、
で相続税が11億ぐらいあると。
あ、そうね、なんか半分ぐらい取られる、
半分、半分以上なんだよね、
半分以上、
55% だったっけ、
うんうんうんうん、
すっごいんだよね相続税、
はいはいはいはい、
でそれ払わなきゃいけない、で払えないから、
うんうんうん、
払えないから、うん、っていうニュースとして見てた、はいはいはい、まあ、これもね定かじゃない、要は本人が言ってるわけじゃない、
ああ、そういう噂みたいな、
払えないからとは言ってないらしいんだよ、どうもね、
ああ、そこ、あそこがね、はいはいはい、うん、
で、
うん、
これなんで払えないか分かります？
あ、まあまあ、でも純粋に考えたら20億入るんだから、そのうちの11億は払えるでしょっていう、
ね、
まあ、話ではあるけど、
ね、9億は自分のものじゃん。
はいはいはい、
それが例えばあの不動産とか、
うんうん、
要は物とか土地とか、ね、建物とかだったら売っちゃえばいいだけじゃん、うん、
そうだね、はいはいはい、はい、
ね、売ってお金にして払えばいい、
うん、うんうんうん、
って思うじゃん、
確かに、
うんうん、これね違うんだって、
あ、そう、まあまあ、じゃあなんか払えないからくりがあるんだろうね、
そうもいかないからくりというかあるらしくて、
はいはいはいはい、
ね、
うん、
ね、印税なんだって、
ああ、なるほど、印税、はいはいはい、
中山美穂さんぐらいになると、うんうん、いろんな権利を持ってる、歌唱税もそうだろうし、中には、ね、作詞作曲されてたのかな、分かんないけど、そういうのがあれば、うん、そういう分もあるだろうし、
うん、
あとは何か何本やら何やらいろいろ出してる可能性あるじゃない、
はいはい、そういうドラマもあんのかな、
う
ん、
あ、そういうやつのね、出演した、
ね、サブスクとかで配信されてんだったら、そういうのもあるかもしれないね、
う
ん、はいはい、
そういったもろもろの権利を、
うん、
その この先その権利が消えるまで受け取れるであろう金額も入ってるんだって、
あ、なるほど、現時点ではなくて、まあ、権利は大体50年ぐらいだけど、それの部分も加味して、はい、20億っていう計算なんです。
そうだから、実際20億が現金なり土地とか建物とかであるわけ、うん、不動産とかであるわけじゃないんだって、物とかで。
今、現物としてあるわけではない。
はい、とは限らないんだって、まあ、今回の件は分かんないよ。う
ん、はいはいはいはい。
でも、そう、払えないとしたらそういうことだろうっていう。
あ、そうね、確かにね。
でこれ国会で、あれでしょ、なんかその、うん、相続税が高すぎるからどうにかした方がいいんじゃないかっていうのもちょっと上がってたんですよ、議論で、
はいはいはいはい、はい、ね、そうね、うん、
これね、
うん、
どうにかした方がいいよね。まあ、鈴木さんなんか大変じゃん、やっぱりね。
全然大変じゃない、そんな別に、
ね、
そう、え、何、うん、いや、いくらどうでかあるのか僕は知らないです
けど、あの発明はだって鈴木さんがされた発明、
別にうちの親戚親類縁者にドクター中松はいないんだ、
いない
です
けど、いないの、
いないな、別に親類縁者いないから、ドクター中松、
あ、そう、
醤油チューチューも発明してないんで、別に、
あ、そう
だとしたら、いたとしたら、多分もう少し喋ってると思います
ね、なんかね、
まあ、そう
ね、だそれこそだから、うん、ドクター中松さんとかは、
うん、
大変だと思うよ、
いろんな特許取ってますもんね、
うん、先々そのちゃんとそれを見越して、
うん、
財産を現金なり何なりで残せてるかどうかだと思うね、うん、
はいはいはい、そうだね、それ、うん、をまあ、その現金キャッシュで、まあ、すぐ払えるようにしとかないとね、
だから中山美穂さんは本当に急だったんだろうなって、
うん、まあまあ予定はしてなかったでしょうね、うんうん、お亡くなり
に、
ね、
まだまだまだまだ先を、うん、があるっていうふうに本人も思って、
うん
うん
うんうん、
当然いたんだろうしね、
うんうん、はいはいはい、なんかね、舞台かなんかをやる直前とかでしたもんね、お亡くなりだったとかね、うん、
ね、なんかね、うんうんうん、ただちょっと、
うん、
今回の中山美穂さんの、
うん、
分に関しては、まあ、払えないからというよりは、うん、そのいや何、実際に一緒にも生活とかされてなかったらしく、あんま交流がなかったらしいのね、
うん
うんうん、長年、
ああ、はいはいはい、うん、
もしかしたらその何だろう、あるお金あるなし 払える払えない関係なくちょっと自分は受け取る心境にないっていう、
うん、
っていう可能性もあるよねっていう説もあったりするらしい。
本人が何も喋ってないからなんと思って、
う
ん、憶測の域を出ないけど
そうそうそう
っ
ていうのは、
うんうんう
ん、なんかねあるみたいよ。だから今、うん、放棄されたんで次の権利の人に移っているみたいだから、
うん、あそうか、そんなんかいろいろ巡っていくんですよね、
う
ん、
多分
ね
大変なんだよ。だからあのね相続って、
うん、
あのねプラスも入ってくるけど、
うんうん、
マイナスも入ってくるから、
うん、あその借金とかも、
そう自分の財産よりも借金の方が大きかったら、
はいはい
はい、放棄した方が良かったりするわけよ、うんうん、だこれだけはもらっときたいができないの、全部
の、ね、
全て、はいはいはい、受けるか受けないかっていう、
もう取捨選択できるわけじゃない
から、そうそう、
そうかそうか、そうだね、はい、
だこの家すごく思い入れもあるし、うん、この家は自分で、
うん、
相続したいだけど、
うんうん、
それ以外の部分で大きな借金が残ってる、
うん、
ってなった時に、
うん
うん、借金は放棄するけどこの家だけはとかってできない、
うん、はいはいはいはい、はい、そういうことね、
そう、うんうん、両方かぶるか両方なくすかっていう、
捨てるかというかね、はいはい、放棄するかね、
難しいよ。だから鈴木さんなんか
なんで僕がそんなに相続が大変キャラになってるのかよく分かんないですけど、
ね、俺だってあのほら立派なレクサスだけお持ち、
レクサスはもう売ったって
、レクサスはもうもう処分された、
処分って言い方あれだけど買い替えたからね。
ああそうだからまあまあそれに匹敵する、
全然匹敵はしてないですけど、
ね、あのお持ちなので
多分そんなに相続するものもないし残せるものもないと思いますけど、
ああそう
そうね、相続税大変だ
ね、ああ、うん、大変らしいです。
税金はだってそのもうもらってすぐとか次の時とかに払わなきゃいけないもんね。
うん、
うん、
そう
そうね。な未来の分だからって言って未来に払いますとかはできないわけだもんね、税金とか、
ね。そうね。
それは大変だよね。ね、うん、
そう、うん。ということで、まあ、これどうですか、はい、鈴木さんから今週ちょっとどうしても喋っておきたいことがなんかあれば。
はい。今週はですね、じゃあ。10年脳が若返るっていう話をちょっと しようかなと思うんですけど、
ほうほうほう、
はい、
まあ、ちょっとごめん、あの体、うん、心臓を含めた体を若返らせたいんですけど脳ではなく
いや、あの脳は10年若返らせ
る、オープニング聞いてたちょっとできれば心臓周りを10年若返らせたい、
うん、まあ、心臓周りはちょっと別の方にご相談いただいて、今回はちょっと脳の
10年若返りましょう、
はい、10年若返
り、最近あの言葉も出てこなくなってきたからねあれがあれが多くなってきた
そういうのももしかしたらなくなるかもしれないっていうまあ話なんですけども、まあ、じゃあどうやって10年若返らせるのかっていう話なんですけども、うん、まあ、いろいろ、まあ、科学実験を研究をされている期間、
脳以外の、うん、脳以外の部分を10年年取らせるってど
う、うんうん、相対的に10年若いねじゃないの
ダメ、
どうやって脳以外を、
逆転の発
想を逆にどうやって脳以外を10年あの年を取らせるかっていうのがまた研究課題になっちゃうんで、うん、
でまあ、聞きましょうちゃんとね、
はい、
はい、
ですね、まあ簡単、まあ簡単に言うとというか、まあ、何をしたらその10年の脳が若返りが、まあ、期待できるかというと、
うん、
14日間、まあ、2週間の、ゆるスマホ立ちっていうので、10歳若返るという実験結果が出たそうで、まあ、簡単にというか、まあ、内容を説明すると、うん、まあ研究でね、対象者が、まあ、500人ぐらいいる研究をしたんですけど、
うん、
デジタルデトックス専用のアプリをスマホに入れて、う
ん、はいはい、
でスマホ自体を通話とテキストメッセージのみが可能な、まあ、いわゆるガラケーという、
うん、
同じような状態にしました、
うん、2週間の間、
2週間の間、うん、はい。ただし、まあ、あのこの実験ではそのスマホだけを制限し、スマホ以外のデバイスからインターネットにアクセスすることはまあ許可されている。だから、まあ、パソコンとかでやったりするのはいいよと、
はいはい、
いう形なんですけど、ただスマホだけはもう電話とメッセージだけですっていう状態にした、
うん
うん、で、まあ、この結果としてその参加者の、まあまあ、オンライン時間、まあ、要はネットにつながってる、つなげてる時間がですね、一応平均で314分だったのが161分と、
はいはいはい、
まあ、半分ぐらいに激減している、
うんうん、
で、持続的注意力というのがまあ劇的に回復した、
うん、
で、まあ、これ自体がその、まあ、研究者によると加齢に伴う10年分の認知機能低下を帳消しにするレベルだ
った。納得できねえな。なるほどってならない、全然ならない。あのね、まず僕理解できないのが、
うん、はい、
その電話とメールしかできないスマホをみんな持ち歩いてたんだっていう、うん、あのね、わかる、あのさ、うん、あのスマホって結構実際重いじゃん、うん、持って歩くには。
あ、まあまあまあ、そうですね、
それなりの重量あるじゃん、
はいはいはい、うんうんうん、ありますね、はいはい、
じゃあなんで持ち歩、あれ、あの重さのものをなんで持ち歩けるんですかって言ったら、うん、あれにいろいろ詰まっているから、うん、あれにそれだけの価値があるから持ち歩いてるわけじゃん、
う
ん、
はいはいはい、そうね。
じゃあもし電話とメールだけだったら、
うん、
なんか昔のガラケーでいいわけじゃん。
うんうんうん、
あっちの方が軽いし、まあ、操作しやすいしさ。
うんうんうん、まあ、うん、まあそうね。まあだけど一応そのね、デジタルデトックスのアプリを入れてっていうことらしいって、
うん、僕はね、
うん、
いらない、それやるならやるなら、
うん、
やるなら、
うん、
携帯と2週間交代してほしいから。
まあ確かにね、そのガラケーにしたらどうなのかっていうのはまたちょっとね、
うん、
実験してみたらまた変わってくるかもしれないね。そのスマホじゃなくて、うん、もう完全にガラケーと置き換えてっていうのにするとまたそのね、オンライン時間とかもまあ変わってくるかもしれないし、その脳の疲れ方、まあその回復具合もね変わってくるかもしれないし。
うん、そうね、なんかね、
ちょっとあれですね、
スマホ持っててさ、
はいはい、
充電切れたら急にスマホ重く感じない？
あ、まあまあまあ、ちょっとね、分鎮化するじゃないけど、まあ確かに、急に何の意味もなくなるっていうか、
そう。なんかさ、
うんうん、
だからあれじゃあ、モバイルバッテリーもさ、
はいはいはい、
うん、なんか 100% の時には軽く感じるけどさ。0% になったら何のため持ってんだになるじゃん。
なんか使えなくなった瞬間ただのお荷物とかしますからね。
だから僕ね、ま、うん、スマホもモバイルバッテリーもなんか常に 100% にしておきたい、う
ん、ああはいはいはいはいはい、うん、結構あれスマホは充電頻繁にしてます？そうなの？
してる。僕はだから車で移動してる間はずっと充電してるし、
うん、ああそう、はいはいはいはい、うん、
できるだけ 100% に近い状態にしておかないと不安でしょうがない。
あ、そうなの、うん、僕はね、もうあのとにかく 20% ぐらいになるまではもう充電器つながないっていうのでずっとやってるんで。
あ、まあ、それはあれじゃない、バッテリーにいいからみたいな、
うん、まあ、まあまあそういうのもあります
よね。バッテリーの持ちを良くしたいから。
まあ負荷をかけすぎないようにっていうのでも、だからちょっと前まではそれこそ充電器つないで夜寝ない、寝るときに充電器つないで寝ないと不安でしたけど、
うん、
もう最近はもう全然充電が 30% 40% 残ってればもう充電器つなげてそのまま寝て、
うんうん、
で朝起きて職場とかで充電が全然できるんで、
うん、
最悪職場で充電すればいいやみたいな感じでやっちゃってますけど
ね、まあまあそうね、脳はいいわ、10年若返らなくて。いや僕ね、でもね、たまに思う、うん、もうね、
うん、
連絡用で、
うん、
普通に、
うん、
電話とメールはいらない、電話メールいらないな。 もう LINE だけ使える端末が出ねえかなと思うけど。
そうね、 LINE だけできればよっぽどねみたいな、ね、連絡自体、ね、
まあ、でも予備で一応電話はできた方がいいかもしれない。電話と LINE だけができれば、はいはいはいはい、なんとなく用が足りる、
うん、はいはいはいはい、そうね、うんうんうんうん、
そんな気がする、
うん、あ、だからなんだろうね、なんか適当に中古の iPhone 買ってきて機能制限するとかにもね、
だからそれは重いのよ。だから iPhone で機能制限したら重く感じるからいらない。
でも LINE やるって言ったらもうスマホ必須
じゃないですか。いやいやいや、もうスマホじゃなくていい。
昔はねガラケーとかでも LINE やれてた時ありましたけどね。もうそれもできなくなっちゃったからね、
うん、
そう、なんかそんな感じで、まあそのね、デジタルデトックスじゃないですけど、一応2週間ほど、まあ、スマホをの利用制限すると、まあ、10年の方が若返るかもっていう話でございます。
そうね。
そうね。あ、一応あ言っておきますけど、あの一応今回その対象になった方の平均年齢が32歳ということなんで、あ、
対象外です。告知。
はい、この番組そんなことなしは皆様からご意見ご感想のメールお待ちしております。メールアドレスはそんないアットマーク 0438.jp sonnai アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名付く番組は他にもそんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信している番組をお聞きいただけます。ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com です。またそんなことないっしょではラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないっしょ、もしくはそんなに竹内で検索をしてフォローお願いいたします。以上です。
はい、
はい、
ありがとうございます。
はい、
さあ、ね、
うん、
今ほら告知でね、
はい、
あのラジオトークをやっておりますのでって言ってくれたじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
ラジオトークはまあ、
うん、
あの続けてはいきますが、
うん、
ちょっと今までほどの頻繁な、
うん
うん、配信になるかどうかわからないっていう今ちょっと状況でいろいろありましてね。
うんうんうんうん。
うん、で、
まあまあまあまあ、はいはい。
で、ね、うん、ね、ツイキャスって知ってます？
なんかちょっと懐かしさを感じる、ね、まあまあ僕の、僕なんか懐かしさを感じる
株式会社モイっていうところやってる、はい、ツイキャスっていうこの、
はい、
ね、
はいはい、
ライブ配信の日本での元祖に近いんじゃないかな。スマホで手軽にライブ配信するアプリの元祖、うんうん、日本では。
そうね、日本初だとそうですね、その元祖というか昔からありますよ ね、 ね、うん、
あの今思い返せば多分ね、サービス始まったのは 15、うん、6年前ですよ。
はいはいはい、もう老舗ですね、もうね。
でこの番組始まったのは15年ぐらい前です
、うん、はいはいはいはい、うん、
ね、
そうね、はいはいはい、16年だね今年、うん、
ね、で、うん、僕がこの、うん、そんなことないでしょっていうのを始めた時に、
うん、
まあ宣伝目的でアカウント作ってるのよ、ツイキャス
の、はいはいはいはい、
で生配信をそれでやってポッドキャスト聞きに来てなんつってやってたの、
うんうんうんうん、
で当時はね、まあ、ツイキャスってね、ね、うん、今みたいに盛り上がってなくてまだ、
うんうん、はいはいはい、
ツイキャスを作った会社の社長さんが自分で趣味で、うん、秋葉原で部品買ってきて、
うん、はいはいはい、
組んでプログラムも自分で組んで、うん、趣味でやってたっていう、
あ、 あ、そんなとこから始まってない
頃だったの
すごいな、うん、
ね、
うん、
でさ、
うん、
これをちょっと最近再度やり始めました、
うんうん、ああそうですね、はい、はいはいはいはい、
興味を持っていただける方がいたら、
はい、
これね基本でもメンバーシップ限定でやってることがほとんどなので、
うんうんうんうん、
メンバーシップに入っていただけると嬉しいんですけど、
はいはいはいはい、
一応リンク貼っときます、
はい、
のでよかったら、
うんうん、
ツイキャスのアプリをダウンロードしていただいて、
はい、
でリンク踏んで、メンバーシップ、ね、一応今のところ一番安いと1ヶ月500円からやっております。まあ、ちょっといろんな話聞けると思いますんで、はい、よかったら、
うんうんうん、
はい、やってみてください。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、はい、さて、
はい、
このそんなツイキャスなんですけど、
はい、ツイキャス、はいはい、はい、
登録がね難しいのがよくわかんないんだけど、
うん、うん、
ね、うん、うちのね、まあ、うん、姉ちゃん、実の姉ちゃんね、
あ、はいはいはいはい、
ね、うん、ツイキャスをまたやるからさ、ちょっと、
うん、
アプリダウンロードして、
うん、
ちょっとメンバーシップ入っといてよっつってリンク投げといたのよ
はいはいはいはい、はい、
でさ、よくわかんないとかっつってもう諦めたとか言ってんの。いや諦めたじゃん、はいはいはい、今どの画面よっつって、ね、リンク送ったのよちゃんと、うん、リンク開けばツイキャスのメンバーシップ の、 その登録の画面がバッて出てくるのよ。
ああ、はいはいは
い、途中まで行ったんだけど、うん、よくわかんないからもう諦めたって言うから、うん、ちょっとその今スクショ送ってっつって
ああその画面ね、はいはいはい、
今ここっつって今ここまでどうにか来たんだけどって送られてきたのがさ、
うん、
僕の YouTube のチャンネルなんだよ
何がどこまでそう言った
って、いやいやいや、どこを迷ってそこ行っちゃったんだよ
それは投げ出した方がいい
迷子になりすぎだろ、アプリが違う、アプリが、サービスが
面白いお姉さんですね、
うちの姉ちゃんは面白いです大好きですね
あ、結局無事にできたんですか、最終的に。
無事に、最終的に、ちゃんとできました
。
大丈夫ですということでございました。なんかお便り、はい、ちょっとご紹介しますか。
はいはいはい、
ね、
ご紹介していきましょうか。
はい、鈴木さんから、
はい、
どうしても紹介したいお便りがあるということで、
はいはい、じゃあ、ワトナさんからいただいたお便りを、
はい、
ありがとうございます、はい、ご紹介いたします。はい、新芽が芽吹く季節になりましたね。お二人はゴールデンウィークの予定はありますか。私は広島に旅に出かけます。いただきました、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。あ、なんか同じようなお便り、
はい、
もう一つ来てたよ ね、
そうですね。
オレンジ妹さんからも、はい、竹内さん、鈴木さん、はい、こんばんはということで、
はい、
ゴールデンウィークが近づいてきましたが、竹内さん、鈴木さん、どんなご予定ですかというお便りです
ね、うんうんうん、はい、ありがとうございます、うん、
私は1日大阪へ舞台を見に行きますが、うん、他の予定はまだそれほど立っていなくて、うん、みたいな、
はいはいはい、
いただいておりますけど、はい、ゴールデンウィーク今年はそんなに長期な、うん、
そうね、4連休は確実に祝日であったかな、
うん、
確か、
うん、ね、
そう、あ、5連休か、2日から6日まで。
なんか去年がすごい長かったでしょ、ゴールデンウィーク。
なんか毎年のように長い長い言ってる気はしますけど、
なんかうまく有給を2日ぐらい取るとすげえ柔軟、
そうそうそう、
柔軟連休取れた、
うんうんうん、
今年そうでもないはずなん
で、今年はそうですね、うん、そんなにどこで休み取ってもうんみたいな感じではあります、う
ん、
まあ、
そんな、なんか、
はい、
鈴木さんと僕は多分ゴールデンウィークはないですね、うん、どう、今年はない、ある、
一応まあ、ゴールデンウィーク、1日2日ほどちょっと旅行に行こうかな
って。1日2日、ゴールデンウィーク1日2日取れるの、休みが。
まあ多分取れるんじゃなかろうかっていう
なんで行くの。だってそれ、ゴールデンウィークに旅行行くのって、
うん、
なんか4連休5連休取れるから、
うん、
行くんじゃないの、みんな みんなその家族がみんな、
まあ、まあ
長期
休
めるから休めないこの日ぐらいしかないから、うん、みんな旅行行くんで、うん、2日だったら、うん、あのゴールデンウィークじゃなくて土日で行きゃいいじゃん普通に2日2連休ぐらい会うでしょ家族で。
いや別に、まあ、まあそれでもいいんですけど、いやちょうどねあのゴールデンウィークに、うんまあ、あのこっちの方の鈴鹿サーキットっていうねサーキットがあるんですけど、うん、三重県に、うん、だからそこにあの働く車のなんか展示会みたいなのが、
うん、
ちょうどゴールデンウィークで開催されるっていうので、
うん、
だもちろんその働く車その、ダンプカーとかそういうのに実際に乗ってる乗る体験もできるし、
うん、
なんか夕方になるとそのサーキット内をその働く車がパレードするっていうイベントがあって、
うん
まあ、うちの息子今絶賛その働く車大好き期間中なので、
うん
まあ、であとはまあ子供の誕生日もそのもちょうど近いので、
うん
まあ、その誕生日もお祝いも兼ねてじゃあちょっと行こうかっていうので、
うん
まあ、どうしてもゴールデンウィークじゃないとそのイベントはやってないので、
うん、
でただそのゴールデンウィーク丸々休みは取れないのでそのうちの2日間で、まあ、ちょっとで可能そうだったら一泊して行くか、
うん、
ちょっと日帰りにするかまだちょっと検討中ですけど、
混んでそうじゃん。
いやまあ混んでるとは思いますけど、まあ、
混んでるし金額高いし、う
ん、そうあの入場料はね高いから
、いいことあんまないよ。
でもそこにしか来ないんだからその働く車がさ年がら年中いるんだったら別にその日に行かなくてもいいんですけどね。
行きゃいいじゃん働く車なんか。いやあるよ工事現場行けばいくらでも働く車ある。
工事現場にはいるかもしれないけど乗せてはくれないじゃないですか。仕事中なんだから。まあなんでちょっとその、ね、子供の誕生日プレゼントみたいなところも兼ねてちょっとお出かけしようかなっていうのは一応ゴールデンウィーク計画は立ててるっていう感じですね。
僕はゴールデンウィークないけど、はい、今年はどうだろうな、わかんないな。
まあまあ私もねサービス業ですし、まあ、タケルさんは個人事業主だしっていう、ね、なかなかちょっと
難しいね。
長期連休っていうのがなかなかない2人でもありますけど、
ね、ゴールデンウィークみんな楽しんで、
そうね、楽しんでいただいて、ね、
ゴールデンウィーク中も多分配信はすると思いますんで、
ね、ああそうですね、はいはいはいはい、
よかったらね、うん、聞いてください、ね、あの旅行中の、
うん、旅のお供にね、
そう車の中とかね家族で、
うんうんうん、
できるだけ、ねうん、あの家族で聞いても安心して聞けるような配信を心がけてるつもりなので、
うんはい、そうですね、うん、うんうんうんうん、いろいろ言ってはいますがね、そういうところには配慮してやってはいりますんで
、ね、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ということでございまして、
はい、
はい、どうですか今週は。
今週はどうですかって何
ですか。どうでしたか。
どうだったんですかね。楽しんでいただけたのかな。
あ、そうですか。さあいうことでございまして終わりにしていきたいと思いますよ。
はい、
ね、ポッドキャスト、Spotify、Amazon Music 等で聞いていただいている皆さんはここまででございます。
はい、
ね、audiobook.jp で聞いていただいている皆さんはこの後もうしばらくお付き合いよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ということでございまして、久しぶりにこれ言ったな、はい、お送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。